の第37。そのうち、面接中に自体を訂正ではなく、伝えた方がいいのか。面接中、自分が行政労働環境ではないことがあることがあります。正直な想像と異なり、入社したい気持ちがなくなった。面接官の対応の場合に、自体したい気持ちが強くなった。想像していた様子や条件が異なれば面接中にも関わらず辞退しようと考えるでしょう。辞退を訂正はやはり早めに伝えた方がいいと思いますが、どうでしょうか。確かに早い行動は大切ですが、面接中に伝えるのは控えた方が適切です。面接中に突然辞退しますということを言えば、場の雰囲気が悪くなります。わざわざ時間を割いて面接してくださっている面接官の姿勢であり、落胆させるでしょう。また、早まった決断は間違いを引き起こす原因にもなります。面接中は緊張のせいで考え方が偏ったり、狭くなったりしている場合もあります。しばらく時間を置いてから考え直すと、もし変わる可能性もゼロではありません。判断や決断を間違えないためにも、次回の連絡は面接を終えてから伝えた方が賢明です。面接が終わって落ち着いても考えが変わらなければ正式に次回の連絡を入れます。電話やメールなどを最低限次回の連絡を伝えましょう。面接中に自体を訂正しても、面接の終わりにしばらく時間を置いてから伝える。面接直後に行われた37。その2、面接が終わった後、面接官の顔を見せました。面接が終わった後、面接官の顔を見せました。どのくらいご覚悟を見せるでしょうか。思い出せなければ面接官の顔をきちんと見ていなかった証拠です。見ていたつもりでも実際は下を向いていたり目を差し出したりしていたのでしょう。思い出せないという事実がよく見ていなかった証拠です。緊張や恥ずかしさがあるかもしれませんが、相手を見て話すのはコミュニケーションの基本ですね。顔を思い出せなければ反省して次からきちんと面接官の顔を見て話しましょう。あなたがしっかり前を見れば面接官もあなたの顔を思い出せなくなります。面接が終わった後、面接官の目を描くかはっきり覚えていたいところです。面接では面接官の顔をしっかり見る。面接直後に行われた37。その3、家に戻るまで面接。面接が終われば余計な寄り道はしない。面接が終わると緊張から解放された反動で油断しがちです。もっとわずかや態度を見られる心配はないと思いますが、実際はわかりません。面接が終わった後でもどこで社員が見ているかわかりません。部屋から出た段、疲れた表情でため息をつけば、たまたま廊下を歩いている社員に聞かれるかもしれません。緊張感のない様子を見られば、せっかく良い印象が悪くなってしまうでしょう。面接の後は疲れが押し寄せ、帰り道の途中レストランで食事が済みたくなることもあるでしょう。もちろんレストランで食事するのはいいのですが、非常識な言動には注意です。食事の態度が悪かったり、友人に電話をかけて面接官の悪口を言ったりするのはよくありません。たまたま見合わせた社員が見聞きしているかもしれません。帰り道の途中、信号口や歩き方をすれば社員になることもあるでしょう。非常識な様子を見られると、それが本性と思われ評価の悪化になるでしょう。悪い評判はすぐ採用担当者に多くなることになります。気をつけたい場所はまだまだあります。コンビニの行動を一緒に電車の中などです。会社の近くはどこの社員がいる可能性があります。面接が終わった後は、用事がある場合を除き、できるだけ長い道は控えましょう。家に戻るまでは面接です。面接が終わっても、家に戻るまでは面接が続いていると考え、緊張感を維持しましょう。面接が終わったら、用事がある場合を除き、できるだけ長い道は控えて、まっすぐ帰る。面接直後に行われた37。その4、気分転換も就職活動の一環。面接を受けるにつれて、面接に対する意識が弱くなりがちです。面接対策や意気込みがだんだん弱くなってくる。今は、長い作業のような状態になるのです。どうせ、作業でもまた次があるだろう。初心を忘れ、簡単なしやすくなるのです。心当たりのある人も多いのではないでしょうか。だらしない気持ちでは面接が長引かず、不採用になるのも当然です。不採用になるとさらに心が腐っていくというわけになる。面接は医者ごとに新鮮な気持ちで受けたいですね。声を防ぐ方法として進めるのが面接が終わった後の気分転換です。面接が終わるごとに心が晴れやかになる気分転換をしてみましょう。この一冊読む。映画館で映画を見る。親友と思い切り語り合う。友人たちとカラオケで歌いまくる。自分で思い切りトレーニングをする。就職活動を忘れる時間の末は心と体にセットされます。ストレス発散になるため就職活動の活力を再び取り戻すことができるでしょう。就職活動は長期戦です。適当な気分転換の上手に取り入れ、うまくいっていきましょう。気分転換も就職活動の一環なのです。面接の後には気分転換の末。面接直後に行われた37。その後、出現に後悔すれば次から修正がいいので。面接が終わってからも面接なぜあんなことを言ってしまったのだろう。面接が終わってから自然に病気をしていませんか。言われればよかった、別の言い方をすればよかった、など頭の中で何度も考えることがあるでしょう。楽しことさえ出ればうまくいっていたかもしれないと思うと余計に不安になりますね。自然を未然に防ぐことができればよかったのですが、それ以上考えるのは思い出しましょう。終わったことを悔やんでも仕方ありません。悔やんでいると悔やんで無駄な時間を過ごしたことを後悔するでしょう。今できることは自然を反省することです。自然を悔やんだら悪い点で反省して次から修正がいいのです。強く悔やんでいることは強く心が減ることができます。深く読みに考えるため一生忘れることはないでしょう。失敗に気づけたと言うことは成功に近づけたということです。次からはもっと面接の後、言わせたことを思い出すことがあります。面接中に伝えることができれば理想ですが、人間ですから言わせることもあるでしょう。伝えないようなあえて伝えないという選択もありますが、どうしても伝えた内容もあるはずです。さて、どうするか。まず、面接の後、言わせたことを伝えるのは長い間ではありません。面接の後でも、採用とする姿勢は入社力が強いとあるため、採用担当者も歓迎するでしょう。重要な内容は、やはり採用担当者も把握しておきたいと思うはずです。メールや電話で採用のものですが、もっとスマートな伝え方があります。注目したいのは、声のタイミングです。面接の後は、声の連絡をするのが一般的です。その上の中に、時事としても読んでいくのです。言わせたことを得ると思ったことで、雰囲気の良い状態でメッセージが伝わるでしょう。ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。という内容があれば、なお丁寧です。面接の後、言わせたことを思い出したときは、声面接が終わった後、面接官から食事に誘われることがあります。そんなことがあるかと思いますが、可能性はゼロではありません。大企業ではないですが、小規模企業では珍しくありません。企業としてはやはりきちんと応募者の本質を見たいと思います。食事をしながら話をすれば、リラックスを促しやすくなるため、応募者の本質が見やすくなります。その結果、より正確な評価がしやすくなるのです。ここで注意したいのはやはり油断です。美味しい食事を食べると気持ちが良いように、心遣いや態度が進んだ場合があります。食事や行為が向上すれば、良い影響で勝利力や判断力が低下します。少しか行かれてもいいだろうと気持ちが良いように、思わぬ失言や失敗を犯してしまうのです。当然ですが、食事や飲み水は厳禁です。お腹が空いていなければ無理に安食する必要はありません。お酒に弱い時間があるなら、お酒の量は控えていることが大切です。もしくはソフトドリンクを注文するのもいいでしょう。あくまで面接の延長と考え、心遣いや態度には注意をしましょう。面接の後、食事に誘われても油断せず気持ちを引き締める。面接直後に行われた37。その8、面接が終わった後に美味しいものを食べよう。面接が終わった後は、気力、体力、精神力を再起っているでしょう。人生を左右する面接では、面接時間は短くても多くの余裕を消耗します。これまで練習した全てを発揮することと、自分の全てが低い答えを意識するはずです。その結果、面接が終わったら、倒れそうなくらいゆったりするのです。そんな時におすすめなのが美味しい食事です。面接が終わった後に美味しいものを食べて、自分の労を願いましょう。結果はまだ分かりませんが、全力を尽くした自分の労です。美味しいものを食べなら、絶好のタイミング。クリームのタイミングで自分の労を与えておく方が、長期の悪い就職活動を乗り越えます。美味しいものを食べれば、自分の労が悪かったのだろうかと考える余裕もあります。失った気力、体力、精神力を回復させば、次のステップに向かう勢いもあるでしょう。美味しいものを食べたら、心の余裕が生まれ、新しい問題も取り組みやすくなるはずです。面接が終わった後は、時に美味しいものを食べて贅沢しよう。そう思えば、逆に相手、面接中も最後の対応しやすくなります。面接直前の気合対策であると同時に、面接の回復対策でもあるのです。面接が終わった後には、贅沢に時に美味しいものを食べて、自分の労を願う。面接直後に行われた37。その9、面接に失敗した時の改善行動。面接に失敗してしまった。そう思った面接は、作業という結果が自分でもあることです。緊張して態度が自然になったり、うまく話せなかったり、ながら悔しい気持ちになるでしょう。自分でも面接に失敗した。さすがにダメだろうと思うのです。しかし、まだ正式な結果が出たわけではありません。何か改善の手段はないのでしょうか。実はあるのです。ポイントは面接を受けた日の例です。面接の場合は、例を最後の常識ですが、必ず面接を受けた当日の例を再利用します。その上の中に再挑戦に関する内容を含めるのです。手紙でもいいのではないかと思いますが、手紙は到達に時間がかかるため、適切ではありません。この場合の例に限ってはスピードを重視したいため、メールが出そうです。お礼の例。本日、面接をさせていただきました。名前が名前がと申します。貴重なお時間を割いて面接をさせていただきありがとうございました。本日の面接は第一志望というところもあり、特に緊張しておりました。お許しいただきたり、どのように発言できなかったりしたでもございますが、本社の総力は誰もありません。何卒もう一度面接の機会をいただきますようよろしくお願い申し上げます。本社は一切など拝見して、魅力や強みなど感想を伺っていただきました。よろしければご覧になっていただければ幸いです。本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。感想までお読みがポイントです。企業の魅力や強みなど感想を伝えれば、採用担当者は褒められたような気分になるため、応募者の印象が改善するでしょう。もちろん、迅速な例のメールも評価になるはずです。必ず改善できるわけではありませんが、何もせずにじっとしているよりは前向きな対応です。もう一度面接の機会をいただきたいという思いも、丁寧な応援に免じて受け入れてもらいやすくなるのです。 面接を受けた当日に再面接のお願いをする。面接直後に行われた第37、その10、面接が終わった後の反省が大切。面接を受けて終わりにしていませんか。面接が終わればその日のうちに面接で聞かれた質問をまとめましょう。反省が必要です。面接の通りに進みましょう。聞かれた質問と答えた内容を1セットで書きます。書き方は自由です。特にこだわりがなければノートを見開きにした書き方はいかがでしょうか。左側に聞かれた質問、右側に答えた内容を書くと見やすくなります。書いてみると自分の答えからの良い点や相手が客観的に判断できるようになります。こういう言い方は良かった。こういう意味は良かった。ここの強調した方が良かった。その改善点が見つかれば素晴らしい回答が考えましょう。別の面接で同じ質問をされてもスムーズに答えるように対策を立てておきます。翌日にまとめるのではなく、そのうちにまとめましょう。できれば面接の直後になりそうです。記憶がはっきりしているうちの方が思い出しやすくなるため反省もしやすくなります。同じ失敗は二度と繰り返さないことです。こうした反省を行われれば失敗を成長に変えることができます。面接が終わった後はノートに反省する。面接直後に行われた第37、その11、面接官の最後はあなたの面接を評価する重要なフィードバック。面接が終わっても基本的にフィードバックはありません。どこが良くてどこが悪かったのか。基本的に面接の詳しい評価は保護者に連絡されることはないのです。フィードバックがなければ良しあしの判断が難しく、改善も難しいのではないでしょうか。完全ではあるものの手がかりにできる目安が存在します。面接官の様子なんです。面接中の面接官をよく思い出してください。面接官が確認したところはどこですか。面接官が確認したところは何ほど分かりやすい評価できるなどと考えた可能性があります。その話がより理解者に説得力があったりしたのでしょう。その部分は手応えがあったと判断できるため今後も続けていけばいいことがあります。一方、面接官が不満げな様子を見せた瞬間がありましたが、不満げな様子を見せたところはしっくり来ない、分かりにくい、物足りないなどと考えた可能性があります。話の内容がより理解できなかったり不十分だったりした部分なのでしょう。そうした点は見直して改善することをお勧めします。その他、面接官の様子をできるだけ細かく思い出し、面接官の描いた絵を印象を想像してみてください。心の中は全てが表に出るわけではありませんが、態度が曖昧ることができます。相手の態度は心を読み解くための一つ。面接官の態度はあなたの面接を評価する重要なフィードバックになるのです。面接中の面接官の態度を思い出し、良し悪しを判断する一つの手がかりにする。面接直後に行われた第37、その12、反省会を当日中にできなければそれを反省する。面接が終われば当日中に反省会を開きましょう。受験の模試を受ければ当日中反省会で即であるように面接を受ければやはり当日中反省会で即です。一人で反省会を開き自分の良かったところ悪かったところを洗い出します。思い出したくない場面もあるかもしれませんが今後の就職活動の場面もきちんと思い出しましょう。良かったところはもっと交換につながる工夫を考えます。悪かったところは悪印象を和らげる改善策を考えます。翌日になると反省する気持ちのためうまく反省しにくくなります。時間がたてば発想と記憶も曖昧になります。今日は疲れたらしよう。翌日に回すと実際はやる気がなくなっているか忘れているような手段です。反省会は面接が終わったその日のうちにするのが鉄則です。反省会を当日中にできなければそれを反省しましょう。後回しにするのは悪い習慣です。後回しにする習慣があると勉強でも仕事でも人間関係でもいいことはありません。なぜ当日中に反省会自分自身で自分の改善策を考えるといいでしょう。一時的な差ですが、長期的には最も腐りにくい仕事なのです。反省会を開いてみれば、そのことを反省する。面接直後に行われた第37、その13、面接の結果が出るまでの時間はどう過ごせばいいのか。面接が終われば結果が出るまでにします。結果の連絡は電話、メール、郵送などです。いつ結果が出るのかは企業によって待ちです。同時に言われることもありますが、選考には時間がかかるため、数日間待たせるのが一般的です。3日後に結果が出ることもあれば、1ヶ月以上待たせることもあります。この時間が何とも気持ち悪い、不安と期待が入り混じった気持ちになります。さて、面接の結果が出るまでの時間はどう過ごせばいいのでしょうか。次の面接は結果が上がってからの方がいいのではないかと思いますが、あまりお勧めしません。就職活動の勢いに衰えたです。待ち時間にじっとしていても不安定な気分のせいで精神的に疲れるでしょう。数日間待っているうちに就職の意欲が失われていきます。就職活動は勢いに大切です。結果を待っている時間も他の企業を次々回っていきましょう。複数同時進行です。不安な気持ちも勢いに出ている間は忘れられます。もし採用が決まればその時に他の企業へ面接を取り下げる連絡をすればいいのです。もし採用が出されればより良い方を選べるのでラッキーです。推薦状を作った内定で何かに丁寧に答えれば大きな問題にはならないはずです。就職活動は複数同時進行させる。面接直後に行われた第37、その14、違法な面接を行う企業は我慢だけで終わらせない。しかし対処が必要。あってはならないことですが、違法な面接を行う企業が一部存在します。病気や障害などを理由に面接を断られた。結婚や出産などを理由に就職を断られた。セクハラにつながる質問を答えるように強要された。一時差別発言のせい、個人の尊重を傷つけられた。採用に関係ない個人情報を拒んでいるにもかかわらず、無理やり聞き出そうとする。こうしたことは明らかに違法です。我慢しては言いにするのもいいのですが、違法な企業を放置すれば、自分と同じ苦しみを味わう人がさらに増えるでしょう。違法な面接を行う企業は我慢だけで終わりにするのではなく、適切な対処も必要です。例えば、知人や友人の機会を報告して、記憶させるといいでしょう。悪質な企業があったことを、大学の就職勧告をして、今後のアドバイスに役立ててもらいます。各都府県に設置されている労働局に相談し、改善を求めるのもいいでしょう。違法かどうか判断が難しい場合は、ひとまず就職課や労働局に報告するだけでも構いません。手間暇がかかるのは事実ですが、適切な対処をすれば、自分と同じ苦しみを防ぐことができるはずです。面接は公平に行われたいですね。あなたが都合することで、公平な社会を促す一助になるはずです。明らかに違法な面接をされたときは、しっかり対処をする。面接直後に行われた37、その15、お礼状は面接後に必要か。面接が終われば、お礼状を出すのが基本です。お礼は簡潔にまとめた内容で十分です。メール、手紙、電話など自分に合った方法でお礼を伝えましょう。一時面接の時にお礼状を出すが、二時面接や三時面接の後はお礼が不要ではないかというものです。決まりとしてあるわけではありませんが、基本的にお礼状は面接後に必要です。一時面接の後だけでなく、二時面接や三時面接の後もやはりお礼状を出しましょう。あなたが採用担当者になって考えてみてください。やはり面接後にきちんとお礼状を出す人はしっかりしていると感じるはずです。あなたが相談するように採用担当者もそうなのです。お礼状を出す手間が増えるのは事実ですが、それは面接さんも同じです。一時面接だけでなく、二時面接や三時面接でも面接さんが忙しい時間を割いて面接をしてくださいました。その気持ちに向くためにもお礼状の一つが出すのは社会人として当然のものでしょう。きちんとお礼ができるのは社会人として学ばない人の経験になるはずです。面接後にお礼を出す場合、お礼状の文面に注意があります。お礼状の文面がいつも同じでは意味で想起していると思います。できればお礼状の文面を少し変えておくとなお好印象です。お礼をして許可を得ることはあってもされることはありません。手間を惜しむのではなく手間をかけることです。その手間に加えた気持ちは面接さんにも届くはずです。面接後にお礼状を出す。面接直後に行われた第37、その16、面接の上で採用率は上がる。面接が終わればお礼をしましょう。そこまでする必要はないのではないかと思う人もいるかもしれませんね。実際のところ、面接のお礼をする人は少数です。お礼をするのは勝者の一番程度と言われています。しかし、少ないからこそ意味があるのです。多くの人が忘れがちな面接のお礼をすればやはり印象が良くなるでしょう。面接で印象に残らなかった人も面接のお礼で印象に残ることもあります。お礼はあらゆる人間関係の基本です。きちんとした上役に働くことはありませんから、お礼をしてそうなりません。貴重な時間を割いて対応してくださったのですが、お礼を言うことが大切です。お礼は電話、メール、手紙などです。お礼は長々にしず、簡潔にまとめましょう。お忙しいなら面接に貴重なお時間を割いていただき、誠にありがとうございましたという内容が中心です。お礼の詳しい内容はウェブサイトで検索すればすぐ見つかります。電話、メール、手紙のようなが適切であれば状況によります。迅速に伝えたければ電話やメールがいいでしょう。丁寧に伝えたければ手紙が最適です。もし特別な理由がなければ手紙がおすすめです。手紙は郵送料がかかるからです。お礼を伝えるために費用をかける姿勢を見せることで採用担当者の心理を動かす効果が強くなるでしょう。文面もパソコンで作成するより手紙の方が効果的です。わざわざ来ないと手間をかけて申し訳ないと思わせるのも採用率を上げる工夫の一つです。面接の後はお礼の手紙を出す。面接直後に行われた第37、その17、お礼のメールに高得点を加えると好感度がアップする。お礼のことに申し訳ございません。感謝しています。間違ってはいませんが、さらに工夫を加えると良い印象的な内容に仕上げることができます。その工夫は報告を加えることです。お礼のメールに次のような報告を加えると気持ちよくメールを締めくれます。いつもしか嬉しい報告ができるように頑張ります。先輩のような立派な社会人を目指し、これからも精進します。最後まで就職活動を諦めず、必ず自分の夢を叶えたいと思います。様々な仕事を成長としているため、良い道を見つけていきたいと思います。簡単な仕事で構いません。意欲や熱意が伝わることがあると応援したくなるのではないでしょうか。余計な仕事は必要ないと思うかもしれませんが、あくまで先に出るなら悪い気はしないはずです。メールが興味が感じられると先輩も協力してよかった。今後も応援したいと思ってくれるでしょう。もしかすると次の信頼があるかもしれません。お礼のメールに報告を加える。面接直後に行われた第37、その18、期日までに選考結果の連絡がない場合どうすればいいのか。期日までに企業から選考結果の連絡がない場合があります。この時どうすればいいのか。次の2つの場合が考えられます。選考通過の場合のみ連絡という告知が事前にあった場合、 企業への問い合わせは不要です。先行通過できなければ通知があると思いますが、そうでない企業もあります。企業によっては先行通過の前に連絡という仕組みを採用している場合があります。期日までに連絡がなければ残念ですが、通過できなかったと考えることができます。通知時の告知が事前にあった場合、企業への問い合わせが必要です。企業が何らかの事情によって連絡を取れていたり忘れていたりしている可能性があります。待っている場合ではありませんが、企業に問い合わせしてみるといいでしょう。期日を過ぎているのですが、先行結果を企業に問い合わせるのは失礼なことではありません。ただし、問い合わせる際は以下に注意が必要です。まだ結果が届いていないというストレートな言い方は避けます。先行の状況はいかがでしょうかという確認を促す言い方が適切です。通知時の告知が事前にあったにもかかわらず、連絡がなければ企業に問い合わせる。面接直後に断られた第37、その19、先行の結果が分かるのは何日後か。先行の結果が分かる時期は以下にはありません。企業によって内部事情が異なるため、先行結果が分かる時期は様々です。早い場合は当日に分かることもあれば、遅い場合は1ヶ月後に分かることもあります。ただし、一般的な状況に限っては1週間とか2週間後が多いようです。どうしてそんなに時間がかかるのかと思いますが、時間が必要になる事情があるのです。先行はすべての応募者の面接を終えてからでなければ、結果を出すことができません。すべての応募者の面接をするには、やはり時間がかかります。先行する際も複数の採用担当者の意見を求める場合もあるため、審査に時間がかかります。また、採用担当者も通常業務があります。通常業務を行いながら先行を進めますが、なお時間がかかるのです。結果が遅いから出しないというのは誤解です。一般的には、企業側から通知時の連絡があるはずです。もし連絡がなければ、面接の際、結果が分かる時期を確認しておくと確実です。先行の結果は一般的に1週間とか2週間後と考える。面接直後に断られた第37、その20、先行の途中で入社無視がなくなったときどうするか。先行が順調に進む途中で入社無視がなくなる場合があります。例えば、一時面接を通過したあと、その企業に入社がなくなる場合です。あることがきっかけで、企業に魅力を感じなくなったり、新規変更することになったりなど、理由は様々です。たとえ、内定が出ても辞退するつもりはあるが、せっかくだから次の面接も受けておこう。そう思う人もいるかもしれません。面接の練習もあるという考えを持つ人もいるでしょう。確かに気持ちもあるのですが、やはり適当な気持ちで面接を受けるのは好ましくありません。企業は貴重な時間と労力を割いて面接をしてくださっています。入社無視が何もかかわらず、面接を受けるのは企業に無駄を作らせることになるため、失礼になるでしょう。また、応募者にとっても時間の無駄が増えてしまいます。面接の時間だけでなく、交通費も手間も取られてしまい、就職活動の貴重な資源も消費してしまうのです。入社無視がなければ、先行の途中でも早めに時間の連絡を入れましょう。行動は早い方が得策です。連絡手段は整理を抑えるためにも、メールより電話の方が適切です。丁寧にかかる前に整理を抑えます。聞き出しにくい内容ですが、勇気を持って電話しましょう。先行の途中でも入社無視がなければ、早めに時間の連絡を入れる。面接直後に断られた37、その20時、一時面接でいきなり内定、決定が起こると早くて問題ないのか。意外に早く内定が決定する場合があります。書類選考もない、筆記試験もない、一時面接が終わってすぐ内定の連絡が来ることがあります。場合によっては、一時面接中に内定が決定して驚かされることもあるでしょう。二時面接や三時面接を確保している分、さらに内定が決定すると承知します。決定が起こると早くて問題ないのでしょうか。まず面接の1回のみという企業は珍しくありません。特に初期の企業では書類選考や筆記試験がないので、面接の1回のみという場合が目立ちます。そもそも何度も面接をすること応募者が多くありません。面接官も社長が対応する場合が多いため、結論が出すのが早いのです。ただし、注意したいこともあります。面接の回数が1回のみの場合、勤務体系や労働条件などの確認が不十分になる傾向があります。入社してから話が違うという事態は避けたいことです。内定部であっても不明点があるなら遠慮せず問い合わせてみるといいでしょう。不安はそのままにせず、きちんと確認しておくと安心です。労働条件の確認に不安があれば、内定部でも問い合わせる。面接直後に断られた37、その12、内定の通知が口頭のみでも有効なのか。内定通知は必ずしも書面でのことはありません。企業によっては口頭のみで内定の通知を行うことがあります。例えば、面接で内定を口頭で言われたり、電話で連絡されたりなどです。口頭だけでは証拠が残らないため不安になるはずです。内定の通知が口頭のみでも有効なのでしょうか。まず、内定の連絡は口頭だけでも法的には有効となされます。民法の一般原則では、口約束も契約が成立することになっているからです。したがって、内定の通知が口頭のみでも法的には有効と考えることができます。これは商品契約や婚約などでも同様です。ただし、後から何らかのトラブルになる可能性もゼロではありません。不安のある人は採用担当者に書面による通知を前に相談するといいでしょう。口頭のみ、内定通知に不安があれば書面で前に相談する。面接直後に断られた37、その13、内定という意味なのかはっきり分からない場合もある。内定は口頭で連絡されることがあります。書面による通知だけでなく、口頭による通知も法律上は契約が成立します。場合によっては、面接中に口頭で内定が言い渡される場合もあるのです。ところが、口頭の中には内定という意味なのかはっきり分からない場合もあります。君は世界仕事があるよと選ばれる。もうすぐ済みでも大丈夫ですよと促される。今度は活躍に期待しているよと握手をされる。内定という意味も聞こえると普通の応援にも聞こえますね。曖昧な表現を放っておくのはよくありません。意味をはっきりしない発言を放っておくと誤解やトラブルを招く原因になります。こうした場合は、むやみせず内定という意味なのかきちんと確認しましょう。これは内定という意味として受け取ってもよろしいでしょうか。たった一言です。笑うことです。確認のことは失礼なことではありません。曖昧な点を確認することは社会人としてふさわしい態度です。弱気にならず堂々と尋ねましょう。内定かどうかはっきりしないことはきちんと確認のとおり。面接直後に断られた第37、その14、面接直後に採用通知が届いた。最初から採用の意思がなかったのではないか。面接直後に採用の結果が分かることがあります。面接を受けた数時間後に採用のメールが届いた。さらに早い場合は面接中にあなたは採用と言われる場合です。企業にとって、先行基準から出ている人が早く結果を出せる場合があります。面接直後に採用を取られれば、社会人として読めないと、決定を払われた以上がやはり気分が良くないでしょう。中には、いらちや、いらちや、いらちもいるはずです。そもそも最初から採用の意思がなかったのではないかという話が出てきます。しかし、そこでぐっとこれ、こう考え直してみてください。すぐ結果が前からでよかったのです。企業によっては、採用の通知しないことがあります。採用の通知なければ、結果はどうなるかと、悶々とした気が続きます。そうした状況になれば、結果は早くなったのはありがたいことです。結果は早く採用が取られれば、気持ちもさっと切り替えられます。いらちや、いらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらちもいらお忙しいところ、貴重なお時間を割いて面接をしていただきありがとうございました。今回は残念な結果になりましたが、気持ちを引き続き就職活動を頑張りたいと思います。もしご検討いただける状況になりましたら、ぜひご連絡ください。記者のますますのご歓迎を申し上げます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。無駄と考えるか、必要と考えるか、応募者としての人間性が現れる瞬間です。不採用であるにもかかわらず、きちんと応援の返信ができれば、好印象であるのは間違いありません。可能性は低いですが、突然の事態者が出たとき許してくれるかもしれません。不採用のメールも、礼儀として応援の返信をする。面接直後に断られた37、その16、総合職が不採用の後、一般職に採用できるのか。総合職で不採用になったら入社は決めきれない。そんなときに頭を読むような一般職です。総合職が無理なら一般職でもいいから入社したいと思う人もいるかもしれませんね。では総合職が不採用の後一般職に応募できるのでしょうか。これは企業によります。まず確認したいのは募集要項です。募集要項に採用は不可という条件があれば残念ですが諦めるしかありません。しかし採用は不可という条件がなければ基本的に採用はできると考えていいでしょう。ただし企業メントリーシートや履歴書などを管理していますから採用性は悪いはずです。面接では一般職に採用してきた理由を問われる可能性が高いでしょう。どうしても本社に入社したかったらという仕事では面接官の納得させるのは難しいはずです。理由はきちんと説明できるよう事前に合理的な仕事を準備しておく必要があります。面接官の納得させる説明なければ採用の可能性もあるでしょう。総合職が不採用の後一般職に採用する場合は合理的な仕事を考えておく。面接直後に断られた37、その17、不採用の理由を採用担当者に問い合わせてもいいのか。面接後、企業が面接結果を通知しなくなります。ドキドキしながら内容を確認すると、残念ながら次のような文言が書かれていました。先行の結果、今回は入荷していただきます。残念ながらご期待に沿えることになりました。不採用の通知には、あたり触りのない方がよくなります。これでは不採用の理由がわからないではないかと思うのではないでしょうか。不採用の理由はその理由が気になります。不採用の理由は今後の面接対策にもなりますが、知りたいと思う人も多いのではないでしょうか。さて、不採用の理由を採用担当者に問い合わせてもいいのでしょうか。まず、問い合わせるのは自由です。社会に関することではありませんから、気になる人は積極的に尋ねてみるのもいいでしょう。問い合わせる際は激しい企業や態度を避けて丁寧に尋ねましょう。ただし、理由を答えてくれれば企業によります。不採用の理由は社会秘密として扱われるのが一般的です。答えてもらえない場合が多いと思った方がいいでしょう。 理由はお答えいたしますと、そっけない返事が返ってくるかもしれませんが、腹を立てないように注意です。不採用の理由が決まれば、採用担当者に問い合わせてみる。面接直後に行われた第37、その28、不採用になってもその企業を悪く言わない。不採用になるとやはり落ち込みます。中には怒りや憎しみを感じて不採用になった企業を悪く言いたくなるかもしれません。家族や友人に向けて、そういう作戦をしたくなるでしょう。しかし、不採用になってもその企業を悪く言わないことが天命です。あなたの人間性に関わる問題からです。不採用になって悪口を言う人間性があると、あの企業でも不採用になるでしょう。悪口を言いやすいかどうかは、表情を話した表現などに自然と現れます。面接官はどこか嫌な感じがする。何かがなるような気がすると思い、悲惨的な人間性に気づくのです。悪口を言ったところで、不採用という結果がつらいことはありません。自分が悪いわけでも、企業が悪いわけでもありません。面接はオーディションのようなものです。企業が求める人材と一致しなかったと、割り切りましょう。不採用になった企業を悪く言わないことが社会人らしい姿勢です。そういう人間ならば、面接でも受かりやすくなるでしょう。不採用になってもその企業を悪く言わないようにする。面接直後に行われた第37、その19、面接官の悪い印象で企業のイメージに変えるのは注意。有料企業と思って応募したものの面接でイメージが悪くなる場合があります。よくあるのが面接官の印象の悪さです。外部雰囲気、偉そうな態度、乱暴なことはしない。人間心理として面接官の印象が悪いは、社内にも同社員がたくさん入金するものです。面接官の印象が悪い会社は悪い会社なのでしょうか。まず面接官の印象だけで企業のイメージを決めるのは要注意です。人間には様々な人がいます。顔や性格が人それぞれ異なるように面接官の種類も様々です。面接官が様々な態度や言葉遣いが悪い人だったのかもしれません。そもそも面接官は圧迫面接のため意図的に悪い態度を演じていた可能性もあります。わざと批判的否定的な質問や発言をして応募者の性格や資質を確認しようとしていたのかもしれません。そうした可能性を考えれば面接官の印象だけで企業のイメージを決めるのは軽率であるでしょう。正確な企業情報は企業法や OB、OG 項目など総合的に判断するのがベストです。きちんと企業情報を集めた結果、自分にやっている企業だと思うなら自分を信じてみましょう。面接官の印象だけで企業のイメージを決めるのはやめる。面接直後に行われた第37、その30、選考結果の連絡がなかなか来ないことの対処。面接を受けたら選考結果の連絡がなかなか来ない。そんな状況があります。連絡が遅いと不安が強くなるものですが、必ずしも悪い状況であるとは限りません。連絡が遅い理由は様々ですが、一つの要因として考えられるのは迷いです。どの候補者も素晴らしい紙構図を作らず、社内の調整が難航している可能性があります。大学採用にしなければいけないが、全ての候補者が素晴らしく判断が難しい。さて、ここでどうするか。応募者としては連絡が来るのを待ち続けるだけで対処のしようがないと思いますが、実はあるのです。採用担当者に終了力を再メールを送りましょう。終了力を再メールを送れば採用担当者の背中を押せます。厚かましい文面は、さて、誠実、正直、連絡が行われた面々なら、きっと本人に繋がるはずです。そいつの面々が迷っている採用担当者の決め手になる可能性があるのです。選考結果の連絡がなかなか来なければ、採用担当者に終了力を再メールを送る。面接では面接官の顔をしっかり見る。その3、面接の終わりは用事がある場合を除き、できるだけ無駄な用事は控えて、まっすぐ帰る。その4、面接の後には気分転換をする。その5、自然に気づけば次から注意する。その6、面接の後、今すぐ思い出したときはこれ以上に乗り込んで伝える。その7、面接の後、食事に誘われても油断せず気持ちを引き締める。その8、面接が終わった後には贅沢に取り美味しいものを食べて自分の労を願う。その9、面接を受けた当日に再面接のお願いをする。その10、面接が終わった後は喉に反省する。その11、面接中の面接官の態度を思い出し、よしよしを判断する一つの手がかりにする。その12、反省会を開ければそのことを反省する。その13、就職活動は複数を同時進行させる。その14、明らかに異なる面接を抑えた時は近く対処する。その15、面接後にお礼状を出す。その16、面接の後は俺の手紙を出す。その17、俺のメールに報告を加える。その18、通知時の告知が事前にあったにも関わらず、連絡がなければ企業に問い合わせる。その19、選考の結果は一般的に1週間後から2週間後と考える。その20、選考の途中でも入社の時間がなければ早めに次回の連絡を入れる。その21、労働条件の確認に考えれば内定後でも問い合わせる。その22、口頭のみ内定通知に考えれば書面でもらえないか相談する。その23、内定かどうか確認しないときはきちんと確認を取る。その24、面接直後に採用通知などが嫌な違いを言うことではなく、さっと気持ちを切り替える。その25、不採用のメールもメールとして上への返信をする。その26、総合職が採用の後、一般職に採用する場合は合理的な仕事を考えておく。その17、不採用の理由が気になれば採用担当者に問い合わせてみる。その18、不採用になってもその企業を悪く言わないようにする。その19、面接官の印象だけで企業のイメージを決めるのはやめる。その30、選考結果の連絡がなかなか来なければ採用担当者に就業要求を伝える例を送る。